リアエボリューション第4回好きの伝え方。
それでですね、ちょっとここからのテーマは、なんつうの、理想の好きの伝え方というか、まあそういうのをちょっと追い求めてみようじゃない
か。なるほど。
いや、なんかさ、さっきの話してたやつってさ、結局なんか、なんつうの、定番といえば定番つうかさ、まあ、ある
トークの話
あると思います。
出た、流行りのさ、流行りのさ、
そういう話だから、なんかさ、ちょっとね、なんかつまんないなというところもあって、今、ちょっとね、最近思うのが、あの、
溜まってくる、
ちょうどね、俺の世代あたりからだと思うんだけど、あの、E メールっていうか、インターネットが結構一般化したわけじゃん。
うん。うん、あれでしょ、メールで告白しまくってんでしょ。
しまくってねえよ。もうあのね、
いや、3日に一遍はメールで告白
してんの。全然
メールでの告白しかしたことない。
どんだけ、そうそうそう、あのね、人生の中で俺今の嫁以外はメールでの告白以外はしたことがないんだよ。
今の嫁は全員メールで
告白。それは間違えてたのね。
あので、要はもうほとんどメールでしか告白してないってことでしょ、
うん、それは結局なんつうの、対面でさ、その好きですって伝えるのがさ、結構発意的な要素があるわけよ。で、まあそれで結局ビビっちゃって、ほら、あの、俺も若い頃は相当、今もだって中2だけどさ、中2のシャイボーイだったわけで、もうなんか全然喋れなかったわけ、そういうのね。まあ友達としては全然喋れても、女の子としては喋れねえよっていうところがあって。
なんなのその差は。なんなのその差。
いや、なんか改まっちゃうとなんかさ、恥ずかしいよねみたいなところがあって、で、同じように、ごめんね、あのメールとかを使って、うん、あの告白する人って最近増えてるなと思ってて、
まあ、
10代の子たちってさ、すごくなんか、あのメールで告白というかさ、そのチャット的にそのメールを使ってって、うん、
開きました、
はい、おめでとう。いいから、その中で、はい、あの
で
その中で勢いで告っちゃうみたいなさ、このまま付き合っちゃう的なさ、ところが多いんじゃないかなと思ってて。
そんな感じだったの実際自分は。じゃあ、
あれでもさ、今まで付き合ったことある一人でしょ。
うん、
それ面と向かって言ったことある唯一の一人のみでしょ。
まあそうね、その通りだね。で、そのおつまみをたくさん作ってくれた富永さん的には、
うん、
なんつうの、結構さ、その、メールでの告白みたいなのは、あった？
あるあるある。
割と、なんつうの、でもさ、それって結構勢いじゃねって思うわけ。
いや、でも、
うん、
そんな勢いな感じの、
うん、
だからその、メールのやり取りの中での、
うん、
あれじゃなくて、
うん、
もう突然そういうメールが来るって感じだから、それは勢いではないでしょ。
どんだけモテてんの。
いや、俺相当モテてっかんね。
まあ、とっかいひっかいできるぐらいだからね。
言い方悪いな。
やっちゃいね
っ。やっちゃいねっ。
やってはいいね。
そう、でもそ、やっぱ違うなって、そこはさ、
うん、
勢いじゃないでしょ。
あ、まあね、そうね。うん、
やりとりの中で、そのメールしててやりとりの中で、付き合っちゃうみたいな感じのノリではないから。
うんうんうん。ああ、なるほどね。
うん。
あ、朝日はどうだろう、なんか、そういうの体験したことは。
ノ
リで的な要素。
あ、ノリで、ノリではない。ですね。
あ、ないんだ。
ノリ、だってノリ、ノリはやだ。私がやだ。
どうして？
絶対やだ。だってそんな軽く付き合いたくないから。
重いねー。
いいねー。
重いねー。
いい女だよあんた。
いい女だね。
付き合うか俺と。
ヤマト。
こういう感じでは絶対付き合いたくないってこと。
何言ってんの？
っていうこれ。フォーエグザンプ、フォーエグザンプ、フォーエグザンプだね。こういうで軽いってこういうことでしょ？
そうです
そうです。メールで、これ今の会話メールでする的な。
なるほどね。
俺がそんなね。
で、そうそうそう、だからさ、
振られたじゃん、
そのさ、だから結構さ、その今の富永みたいな、そういう、
テンションでしょ？
テンションで告白しちゃうみたいなさ、このまま付き合ってみちゃうっていうのが、結構さ、増えてきてるんじゃないかなと思うんだよ。俺の、その、
若い子は。
中高割は、大学までの友達も含めてさ、結構やっぱりそういうの増えてきてると思うし、で、それに比例するように減ってきたというのが、反比例するように減ってきたと思うのが、ラブレターじゃないかなと思うんだよね。
メールっていう文化もできてたんだね。
そうそうそうそう。
まあ、文字を書くっていうね。
そう。で、ラブレターってさ、大抵唐突じゃん。
そうまあね、う
ん、文通し合っててみたいな話じゃない
限り。おいつの話だ
よ。本来どんな60年代だよみたいな。
言語がちげえよ、友達募集みたいな。言語がちげえよ。
本当だよ、飛んだ昭和だよ本当に。全然実感できないっていうさ。
でもねやっぱ
でも、ね、勢いは大切だと思うっていう。
天の声入りました。あのボリューム上げて喋ってくださいね。
勢いは大事だと思 う、
そう勢いはねやっぱ大切だよ。
あ、勢いは大事だと思うって書いてあるね。まあ、
勢いか
勢 勢いっていうか、なんかやっぱり自分のタイミングがあるじゃん、やっぱり、うん、
タイミングあるね。
そう、なんかタイミングなんじゃないの、やっぱりそのこうしっかりこう形作るのが、
うん、
やっぱこう持っていけなかったり、うん、持っていくのが恥ずかしかったりすると、
うん、
やっぱりそのそういうこううまいこと波を掴むしかないじゃん、その
だからそのね、
付き合っちゃうっていう空気になるタイミングを使うから。
ああ、そうね、そうね。
そうそうそうそう。
そうね。それは確かにそうだね。いや、そこまでも含めてその恋愛なんじゃないかってことだよね。そうそうそう。ああ、なるほどね。
そうそう。そこまで持っていく過程がやっぱりあるじゃん。
うん、でもさ、そうは言っても。そのさ、だからさ、結局、例えばさっきさ、あの、軽い感じでさ、付き合っちゃおっかみたいな感じで言われるの嫌だって言ったじゃん。多分それの根底には、その、例えば仲いいならさ、仲良くて、で、改まって言うだなっていうところは多分あると思うんだよ。絶対にどうだろう、あのその
でもそこ別だからね、
うん、ちゃんと別としてあの実はずっと前から好きでみたいな話になったら多分受け入れるんじゃない。
そうですね、
だよね、うん、でそうだと思うんだけど、なんかそのさ、そうじゃなくてそれとは別流れでその会話の流れとしてこのまま付き合っちゃおっかみたいなのがあるのはね、どうしてもすごく違和感を感じてて、なんでかっていうと
違和感感じるんだ。
違和感感じるよ。だって俺のね、高校時代の友達、高校の時のそのクラスメイトとかで話してて、ちょっと付き合い、俺と今の嫁が話なんつうの、付き合い始めた時にそういえば何ヶ月経ったのみたいな話にな
りますね。
なるね、
うん、なりますね。
でごく普通に俺は、うん、3ヶ月ぐらいじゃんみたいな話をしたわけ、うん、そしたら、長いねって言われた。
それおかしい、おかし
い。千葉だよそれは。何千葉だよ。
千葉の基本は2週間。
早いな、
早い
から。飛んだビッチだな。
長くて
お前それもう法則にしようかなぞ。
長くてさ、
ビッチ
長くて3ヶ月っていう謎の法則があ
って、それ短くて3ヶ月だろ。
逆で
逆かな。
逆
最短が大体3ヶ月
だよ。最短が
最短1週間とかじゃないですか。
それはね、付き合ってない。
そう、付き合ってないよ。
そうそうそう、付き合ってない
の。でも実際そういうのがあると思うんだよ。そんなあの俺とかさ、そんな携帯小説とかあんま読まないけどさ、何作品か、まあ、読んだことがありまして
、俺よりは読んだことないじゃん。
多分ね、あのなんつうの、そういうコミュニケーションでさ、やたら運命とかを強調するけど、まあでも根底にあるのはその勢いで付き合っちゃいました的な感じなんだよね。
恋は勘違いだからね。
ああ、そうね。それは確かにあるね。
聞いた？聞こえてた？今、恋は勘違い。
う
ざいな俺
も。指差しいらない、指差し。
そこの君。
あれ、あの、携帯小説とか朝日奈読んだことあるの？
ないですね。
あ、ないんだ。でもなんか
恋空とか嫌いですから。
なんでは
っきり
言うと、あの三浦春馬が出てるとかいいんですよ、うん、それ以外のもう
話とかどうでもいいんだよ。
三浦春馬が
見たい、
捕獲完了って言ってほしい。恋空の中で
捕獲完了どういうこと。
違う人だ。なんかこういうことですか。これギュッて抱きしめて捕獲完了って。
それいいですね。
それいいですね。
だってよ、だってよ。
ブラッティーマンですと、
ぐちゃぐちゃじゃねえか。ぐちゃぐちゃじゃねえか。
音楽関係
ない。いろんなテレビ局がぐちゃぐちゃじゃねえ
か。関係ねえじゃねえか。まあでもさ、そうやってさ、まあ全然関係ない話になっちゃったけど、あの、勢いでそのまま付き合っちゃってみたいなのがさ、その主流になってくるのはどうかと思ってて。
ああ、
うん。で、それで、
しっかりと伝えるっていうことに重きを置いてないと、
うん。そのさ、しっかりと伝えないと、例えばなんで好きなのかっていうのかわかんないじゃん。
どこが好きとかね。
うん、そうそうそう。そこってさ、まあ結論から言っちゃえばさ、そんなの関係なくてその人が、
はいはいはい、
その人が好きなんだっていう風に結論付けられるけど、でも
その言葉のチョイスとかね。
うん。
でもそういうのはちょっと
気になるところじゃん。うん、でもなんつうの、勢いで付き合っちゃったらそういうとこないじゃん。話してて楽しいからみたいな。
ああ、ありますね。一緒にいて楽だから、
うん。楽だから。そう、そこなんだよね。楽だから付き合っちゃうみたいなところがあって、俺それが許せねえなと思って。
なんだ。
お前、若いな。
若いな。
若いのかな、やっぱりね。
でもね、他が辛すぎる。
え、どういうこと？
他が辛すぎて、やっぱ安住の地的な。
現実世界
に、そうそうそう、
もう嫌気
楽だからって、そういう
別に楽だからっていう理由だけじゃないよ、そういう
もちろん。
あ、そう。
でもなんで照れ隠しの部分もあって楽だからっていう場合は、
あ、まあ、それはそれは多々あると思うんだよね。
大体がそうですよ。
楽っていうか安心、安心もちょっと違うけど、その落ち着いて、そう、自分の気持ちを安定に保ってられる場所で、
誰が情緒不安定
ねえ、なんかさ、そのさ、なんつうの、
伝え方ですね、
うん、伝え方の問題があるんじゃないかな。
まあ、付き合い方、付き合うってことがまず難しいっちゃ難しいけど、
そこのね、線引きはね、
好きって伝えたからって、
線引きはじゃない
好きって伝えたからって付き合わないってパターンもあるでしょ。
そうね、
あの今の状態がいいっていう人もいる。
いいじゃん、
友達がいいよねみたいなさ。
そうそう、今のこの状況は好きだから。でもよくよく考え
ると、それはさ、あの片方はラブだけど片方はライブだって関係だよね。
でもよそから見るとお前ら付き合ってんじゃねえのみたいな。
あー、あるあるあるあるあるあるあるあるあるある
あるあるある
あるあるある
あるあるあるあるある。付き合うっていう定義は非常に難しいんです。
そうそうそう、そこはやっぱりね、うん、難しい。
でも好きって伝えるっていうのは、そこで、
そうそうそう、
好きって伝えたけど、
うん、
付き合いたいか付き合いたくないかみたいな、またあるじゃん。
あー、やっぱり違うと思う。やっぱりでも好きって伝えても付き合いたいわけじゃないことはやっぱある。
だから付き合ってください、いや付き合いたくないけど好きは好きだよみたいなこと言われ
て、ええー、
ど
っち
っクエスチョンマークがすごい何どういうことですかみたいな
まあ多分それ、いやでもそれは結局ラブとライフの関係なわけじゃん。
いや、なんかそう、そうとも言いけないよ。
あのね、
じゃラブ同士でも、
そう、感情としては一緒に付き合いたいんだけど、
そう、枠組みが欲しくない。
仕事とかそういう
の
とかで、やっぱ縛られたくないとか、そういう。
今すごい面白かったよ。枠組みを作りたくないっていうのが、
そうそうそう、
面白い言い方をしたね。そうね。
いや、枠組
み。入ってんのかな、バカ、あいつバカ。
自分の声入ってる。
仕事が入ってないじゃん。
はい、何
枠組みを作ると結局崩れやすくなるじゃないですか。それが嫌なんじゃないの？あの、要は、変化を嫌うっていう。
あー、ただそれは、なんつうの？変化が怖いっていうのかな。
どっちにしろ、今からは変わるし、
うん、
で、変わった後も続くかどうかは、今のが続くよりも壊れやすいだろうし、
うんうんうん、
的な。
閉めちゃった。
閉めちゃった。
まとめちゃった。今の
全部まとめちゃった。まとめちゃった。ねえんだよ、別に、うん。
で、それ付き合ってからも言えることだけどね。
まあそうね。
あの、別れるのが怖いって。
そう、だから。
長年付き合う。
どのタイミングでも変わらないからね。
怖いんですよ。
そう。
人間変わるのは。
そう、要するに。
そう。
でも、好きだっていうことは伝えたいってところで。そこは難しいところ
で。
なんていうか、そこで変えたいわけじゃなくて、うん、なんかこう、分かって、それだけはこう、分かってて言ってくれればもう満足だよね。
そう。
うん、
そうそうそう、別に変わっては、
今の別に変わる必要はないんだけど、
まあ、よくなる分にはいいけど、悪くなる。
そうそう、悪くなられたくないっていう。
利己的ですか？
そうそうそう。あくまでこう、自分一番だから。
利己的ですね、ほんとに。
自分が一番。
傷つきたくないですか？
そうそう、傷つきたくないが
一番。もう僕が傷つ
く。それが一番でかい。
もう僕が傷つくのはごめんなんだ。もう僕が傷つきたくない。
おせえ、おせえ。おせえ、
そんなに。いや、毎回思ってるんだけど、毎回思ってるけど、なかなか実行に移ってないってこと。
いつも後悔ばかり。
後悔また後悔
そのなんだろうね、あのその変化を嫌うっていうのは、うん、なんかちょっとさっきミーティングをしてて面白かったのが、その、うん、多分ね、そういう要素があるんじゃないかと思うのが、その朝日の話で、うん、なんか
何ですか、
あ、なんか
さっき言ったじゃん、なんだっけ、
思い的な話、
好きが重すぎる、
好きが重すぎるってどういうこと？
だから好きっていう気持ちが、
うん、
私の中では、
うん、
ものすごい重いものだから、うん、絶対に人には伝えられない。
今の彼氏であっても、
うん、どういうこと？
ちょっとわかるね、
どういうこと？
この気持ちはあのチャラいっていう認識を持てればいいんだけど、ちょっとわかる
どういうこと？
怖いもん、好きっていうことで、
うん、
で俺の好きっていう感情で相手の人生が変わってしまうことが怖い。
そうそうそう、それでそれでそれで、
そう、
縛りたくない。
だから多分それがその今チャットにも言ってるけど、変化が、変化することが怖いっていうことにつながる。だ相手の、自分の人生が変化をしていくのは別に自分の決定権で決められるからいいんだけど、
どう変えるのが怖いよね、
相手の、
うん、
そう。
はぁ、なるほど。
逆に一緒にいたいという気持ちもあるけど、
うんうん、それで、ね、そう、相手が、そう、変わっちゃったら、もう、なんか自分の求めたものとは変わっちゃうよね、やっぱり。
そういうつもりで重いから嫌なんだ。
何でも好きって気持ちは重いですよ。
うん、思うと思うんだ
よ。良くも悪くもね、
うん、いろんなもの変えちゃうよ、うん、
いい部分もすごいいっぱいあるけど、やっぱ、うん、それにやっぱ伴うものはある、
いや、まあぶっちゃけのろけですけど。
出ましたよ、ね、
出よ、のろけとか。
のろけですけど、そのなんつうの、今のその付き合ってる子というか、まあうちの嫁はですね、とはもうなんかその重い恋愛バッチコイやみたいな、そういう感じで、
幸せじゃないですか。
そうそうそう、
それはすごいいいことだと、
うん、で逆に俺の立場からするとそれができない、それが相手が怖いの、変わるのが怖いというか、相手にその自分の重さというものを背負わせるのが怖いっていう、その感情がよく理解できないんだよね。
それは付き合いが短いからですよ、
う
ん、きっと。
いや逆に長いからって今言おうとして
る。あ、じゃあ私が
ですよ。あ、こっちがね、うん、こっちは長いからだと思う、うん、
あ、そう、うん、結構ね
最初から
すぐだったと思うよ。
え、でその付き合う前、
前段階ではないね、やっぱり付き合い始めてちゃんと話をしてってところ。
あ、でもちゃんと話をできる方とはそうなる可能性は、
ちゃんと話をしない、
向こうの意見も聞かせてくれるから、うん、逆に、あ、だったら大丈夫だって気になれる。
あ、この人に任せても大丈夫
だ、うん、だからこの人が、こいつはちゃんと自分の考えで変わっていくことを意識してくれてるんだなって、うん、そういうことを言われれば、うん、俺は全然問題ないけど、
そうだね、
やっぱ付き合いが浅いと、うん、
分からない、ね、
そう、あの向こう の考え方にもよるけど、うん、そういうことをあんまり考えない人もやっぱ世の中にいるわけですよ。
は
あ、他力本願っていうのが流されるっていう、うん、そういうことになるとやっぱりちょっと気は引ける、
うん、
今までそんな長続きしてませんけど、でも長く続いた人はそういう人こと考えて、うん、相手は向こうの意見を俺に言ってくれるし、うん、逆に俺も言うし、その中で最初は対立してたけど、結局最終的にはまあ、あ、そういうなら私もそういう風にしてみようかなって、あなたが言うなら好きだかし、うん、そういうことを言うならそうなのかもしれないっていう、
極論かもしれないけど、要はそれが好きっていうのを伝えることじゃないのかなと思って。
映像が切れてるけど、なんで、
うん、なんか面白いこと書いてますね。ユーストリーム61613。
これ、あの、ちゃんと言って話してたから。
変化が怖いっていうのがあると踏み込めなくなっちゃわない？
傷つけたくはない
けどね。まあ、その通りだよね。
ちょっと前だったけどね、これ
書いて、うん、傷つけるっていうのはやっぱ、その変化につながるっていうか、
でも自分も傷つくっていうのは、
そうだね、結局はそこだけどね。
だからさ、そこから始まるんじゃないのっていう、その好きを伝えることっていうのはさ、
傷つかないとより深くはなっていかないのよ。
そうそう、いや深くはなるっていうか、そうじゃなければ好きを伝える意味がなくないって思うわけ。
ああ
、ある程度傷つけることも負わなければってこと、
うん、
傷つくたり傷ついたりすること、
だから傷つく傷つかないっていうよりも変化するっていうのは、うん、その確実にさ、その自分が例えばさっきの俺がその友達連れて告られたみたいな話にしてもさ、それなりに、なんだよね、全然知らなかったこと、さっきの A ちゃんで言うと、あの、A ちゃんのこと全然俺は知らなかったわけじゃん。たまたまライブを見に来てくれた子だと。校内でライブをやった時に、見に来てくれた子で、全然記憶になんか残ってねえよっつって、わざわざ俺は、その子のクラスまで行くわけじゃん。でガラガラって開けて友達と話すようなふりして、その子がどういう子っていうのを確認するわけじゃん。それはある意味変化じゃん。
うん、
うん、とりあえずその子について知ってみようっていうのも変化なわけじゃん、うん、で好きっていうお互いがその付き合うっていうのはそこから始まるんじゃねえのって思うわけで、そこがないように感じるんだよね。だから3ヶ月しか持たないんじゃないのって思うわけ。
変化がないのは、うん、それはあれじゃないってこと。
何
出たいところ
、うん、そうじゃないかって思うんだけど、
変化あってこその
あの行為自体を思ってるのはその自分の中の話じゃん、
うん、
じゃなくて、そのそれを伝える行為をするってことは相手を何かしら確実に変えるってことなんだよ。
うん、
でそれ確実に変える行為を自分はしてるのに変えるのを恐れるっていうのはすごく矛盾してないっていうことを言いたいわけ俺は。
あ、なるほどね。
うん、
なんだもん、でもそれは自分の中でもう変化が起きてるから、うん、それで満足しきってるじゃない。
自己満足的な。
そうそうそうそう。
でも俺多分それで満足しないと思う。
したらもう多分、そしたらもう恐れないじゃない。
恐れるけど、
その領域まで行けたらもう恐れないね、
うん、恐れるよ。相手が変わること、純粋にそこは変わらないんだけど、
うん、
自分だけだったら逆に物足りないじゃん。なんか、
あ、そうね、
相手も、
うん、
だからこれと、これ、これ僕、これ、うん、
前の彼女、前の彼女、彼女でここで、ここで出来上がるものね、
うん、
そこがやっぱ俺は、そこを一番俺は大事にするかなって。
あ、
大人な意見してる俺なんかなかなか大人なこと言ってる、そこな気がする。で、多分お互いにその自分と自分だけだったら多分それは絶対それこそうまくいかないと思うし、
そう、
ね、逆に相手のことと相手のことだけだ考え
て、それは絶対成り立たない、
だったらやっぱりそこからこう二人で作り上げたものがないと絶対にうまくいかないと思うよ。
うん、いやそれはやっぱなんていうか最終形じゃん、
うん、でしかもそれはお互いに変わった結果だよね。
そうそうそう、
でもそこでしょ、
うん、まあそうそうそう、そこは目指したいんだけど、
なかなかできないって。だからね、それの試行錯誤だと思うよ、恋愛、う
ん。あのね、それの試行錯誤っぽいやつね、この間、L25 で、思わずちょっと手に取ってしまったんだけど、バレンタインデー特集をやってて、バレンタインデーに関する告白特集をやってるのかな。で、それのが要はさ、なんつうの、女の子の、その悩みに答えて、今、男の子とこういう関係で、みたいな感じで。
バカ。
こういう関係で、で、そこからこうやって付き合いたいんだけど、どう伝えれば、その気持ちを伝えればいいんだろう、みたいな話を書いてて、それにアドバイスがついてるわけ。
アドバイスついてるんだ。
うん、ついてるわけ。L25、多分。
この前出たやつ？
うん、この前、11月の31日かな、
うん、
とかに出た、30日か31日か出ないやつだから、多分まだ、L25 置いてるとこだったらあると思うんだけど、で、それのでね、要はそれって結局アプローチっていうかさ、告白マニュアル的な、
うん、
相手に迫っていくためのマニュアルじゃん。で、それのマニュアルに従って生きることで、その付き合ってるっていうのを感じるっていうかさ、付き合ってることになるっていうのがさ、やっぱりちょっとそれも違うと思うんだよね。そのさっきの変わる、恐れる、恐れないの話に絡めて言うと。わかりにくいな、今の説明。
なんていうか、やっぱでもそれは、
言い直して、
なんていうか、変わりたいがゆえに、やっぱそれを求めるものはあんじゃん。
そうなのかな？
なんかその、なんかこう、うん、某、ラジオ的な言い方をすると、やっぱストーリーを求めてしまうから、
うん
うん、自分の人生にストーリーを読み取るほど、人間は敏感じゃないから、
うんうん、
その、まあ、本から、本、
うん、
情報として提供されるストーリーを、
うん、
こう自分の中に取り込んでそれをやっていくことによってこう、うん、自分のこう満足感を得るっていう、
うん、
パターンだよ。でかい、そうパターンなんだよね。
やっぱり女の、まあ、別に 俺は男だから女の子のことを言うけど、
うん、
女の子一人一人それは違うよ、その人が求めるの、
う
ん、
ね、
その中でやっぱり統計的に見ていくとパターンって出てくるわけ。
あ、
それを多分その L25 は紹介してるのかなって今日。
そうそうそう、
でだからこういうこともありますよっていう提案なの。
打率の問
題、うん、そうそう、打率の問題、うん、確率的にはこれをすると高い
んですよ。でもさ、そうそうそう、実際はそうなんだよ、うん、L25 書いてるから多分そうなんだろうけど、うん、なんかさ、少なくとも俺の女友達で何人かいるんだけど、うん、そのなんつうの、そういうの、例えば L25 に限らずさ、今時ノンノとかにも載ってんじゃん、な、草食系動物、あの、男子の
動物。動物。あるある、キャンキャンとかいろいろ載ってん
ね。そうそうそう。草食系男子の落とし方みたいなさ、うん、それ載ってんじゃん。で、まさに、もうなんかさ、それに載っての通りだよね。お前マニュアル通りじゃん、みたいなさ、ことをしてくる女の子っているじゃん。
うん、でも、多分それも。
いるんだよね、そういうのね。
それも別に、だその女の子によるのかもしれないけど、うん、それを見てやってることを、
見ないで、
ね。自然とやってる子もいるよ。
ああ、なるほどね。
あれに書いてあるのは、
うん、
自然にやってる子ってやっぱりいいのよ。
ああ、それは受けがいいっていう。
そう、受けがいいっていうことも、それも、うん、要は統計的にね、
うん、男。打率でね。
そうです、打率なんですよ。そうやったらやっぱ乗せるでしょっていう。
結果、打率なの、全部は。
全部、まあ全部は。
だから、その、受け取る側も、
うん、
あくまでも打率だっていう感覚で、
うん、
読むか読まないかの差だと思うよ。最近のこうちょっとテーマが変わってきちゃうけど、
うん、
最近のあの感覚的に言うと、
うん、
なんか表示されたものはそのまま、あ、それ 100% なんだって思っちゃう傾向が強いから、テレビにしろ、雑誌にしろ、
うん、
本にしろ、
うん、
そういう問題だと思うよ。それもうちょっと考えろと。
メディアリテラシー。
メディアリテラシーを高めようと。
そうそうそう。なんかよくわかんない
ですよ。よくわかんないけど。
ローマ字出されても。
ローマ字ではね。
うん、
英語だかんで純粋にそういうことだと思う、
うん、
多分そういう人たちって結局後々気づくと思うし、そういうことに、
例えば、うん、誰かとそれで付き合ったとするじゃん、うん、でもやっぱりその雑誌を読んでてもあちょっと違うかなっていうことは絶対出てくる。
違うんだよ、あのね、彼らはもう彼らというか失礼だね、
その人
全然全然友達だから言うのははばかれるけど、あの
はばかれるのかよ、
はばかれるっていうかだったら言わねえよだったらあのなんつーのその、うん、と反省というかその前このこういうマニュアルに従ってて失敗だったじゃん、うん、っていう話があるわけだ、うん、失敗でその男と付き合ってうまくいかなかったじゃん、でもなんかあ私はこういう系じゃないんだみたいな結論にいたり、うん、あのなんつうの
アゲハに行ったそういうそういう感じ
そうそうそういう感じそういう感じ
JJ 行ったりとか
そうそうそう
アゲハ行ったりとか
そうそうそう
私こっち系かもみたいな
そうそうそうそうそうそうみたいな感じでさ、そのタイプなんかよくわかんないタイプって
タイプの問題だって感じ、
うん、
要はあのフェミニン系とかそういう感じでしょ、うん、あの女子を区別する
お前そもそもそのマニュアル通りに言ってんのがマジんだよって思うのに、うん、そのだから嫌われるというかあのうまくいかなかったんだよ、うん、っていう風に突っ込みたいんだけどその子は絶対に堅くなとしてそれを認めようとしてるみたいなさ
違うんだよみたいな
マニュアル絶対主義
飲んでだからダメなんだよ
それは違うんじゃないかなと思うんだよね、
うん、
結局
それは違うと思うけど、う
ん、いやでもなんかそれを嫌われる人はやっぱりいるんじゃないの、でもよくわかんないけど、
でも男もねそういう人がいるから
そうそういるから現実がいるからそう
そうさそう例えばプレイボーイみたいなやつに乗ってさ、そうそうそう女の落とし方みたいなさ、
うん、多分そういう人との相性、川崎はそういうこと相性が良くないんだと思う。
ああそういうことね、
そう純粋にね、
帰り中はねマニュアル系は非マニュアル系同士の方が合うんじゃないかってこと、うん、
ああなるほどね、
だからマニュアルを知っててハッて笑ってるやつは、うん、知ってるわけだからそう来るとハッて笑っちゃうわけ、
そうじゃないのよ来ると、
うん、
コロッと
コロッとね、
コロッ逆にコロッ と,
ロッと、ああ確かにその面があるよね、その面があるね、
そうするとだから結果変わった人は変わった人と
か、あるいは友を呼ぶ的な意味でね、
それしかないよね、だからそれもなんかパターンだよね、だ
から
これしかもパターンで
人材
もも
はや結果はそうなんだけど、世の中統計で回ってんだよ、
全部もう全部パターンなのよ
打率打率
そう打率打率細分化しきってっから、
意外とね合ってんだよね、
そうそうそう合って
っ結局だからなんだよな、マイノリティは乗らないけど、
そうそう、あれに乗ってないやつは全部もうほとんど一色単になってるから、
あ乗ってないってことがもう
乗ってないっていうカテゴリーだから、
そうそうそう、それも統計で出てんだよ、
そうそうそうなるほど、ね、なんか適当にやってんだろっていう曲になってんの、
それはなんだけど多分それがその重い恋愛みたいなのをしてたなんじゃないかなと思うんで、
まあね、
メディアエボリューション第4回好きの伝え方ボリューム3、長くなってしまいましたのでここで1曲挟みたいと思います。お送りする曲はガット&スティールで恋に落ちて。この曲は2006年にアップルストア銀座で行われたライブの音源とのことです。それでは聴いていただきましょう、ガット&スティール恋に落ちて。 メディア人によるメディア人のためのグダグダガチトーク番組メディアエボリューション、楽しんでいただけておりますでしょうか。この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。当ブログカオティッククリエーションのメールフォームからご投稿ください。そしてメディアエボリューション、次回放送が決定いたしました。第5回となる今回のテーマはメディアとしての教育。放送は今月30日深夜23時からです。詳細は告知エントリーをご覧ください。また視聴者アンケートへのご協力もお願いいたします。メディアエボリューション第4回のポッドキャスト配信も次回で最後です。そちらもお楽しみに。We are in Chaotic Creation.